ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。中川松尾議員。コロナ禍における社会生活、環境の変化に伴う地域活動について、コロナ禍でのいじめの状況について、自治会、地域での行事、イベントに対する市の対応について。問い、コロナ禍における自治会、地域での行事、イベントへの市としての対応は。答え、自治会へ県が示す感染防止策やチェックリストを配布し、ウィズコロナに対応した自治会活動をお願いしています。5年度は自治会パートナーシップ交付金事業にコミュニティイベントの実施項目を追加し、地域での行事と再開への支援を考えています。問い、地域創造支援事業の活用状況は。答え、コロナ禍や補助制度の見直しの影響もあり、応募も実施される事業も減少傾向にあります。そういった中でも各団体は国・県の指針や市の事業の実施状況を参考に感染防止対策を講じながら活動されています。令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となり、5月8日からは新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類も5類に位置づけられます。地域や市民の活動が進むよう各団体へ情報提供を行い、さまざまな相談に対応するなど支援していきます。コロナ禍でのいじめの状況について。問い、いじめへの対応者は。答え、すべての教職員が子どもの異変を捉え、いじめの早期発見に努めるとともに、サポーターにも子どもの様子を見てもらい、情報共有を行っています。いじめが疑われる場合には、校内いじめ対策委員会で対応を検討し、個々の事案に応じた指導・支援を行うため、組織的に対応しています。必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに助言を求め、場合によっては警察等の関係機関や県の教育委員会と連携することもあります。教育委員会としては、学校からいじめの報告を受けた際、指導助言を行い、いじめ等対応支援員が各学校を訪問し、情報共有や指導助言を行っています。問い、中学生のネットにおける誹謗中傷は。答え、ネットの誹謗中傷は本人や保護者、本人以外の生徒の訴えで把握することが大半です。行為を止めることを最優先に、被害生徒の安全安心を確保するよう指導を行い、内容によっては警察と連携することもあります。保護者には家庭訪問や電話連絡と連携を密にして協力を求めます。また未然防止の取り組みとして、生徒を中心とした主体的ないじめ防止の取り組みや道徳教育、特別活動によるいじめの理解を含める学びの推進、学校行事や日常活動を通していじめを許さない集団づくりに取り組んでいます。一例として、いじめバスターズ宣言、いじめ防止5か条、SNS 宣言等があり、いじめ防止に向けた生徒全体の自主的な取り組みを積極的に行っています。学校の指導に加え、警察や民間団体が主催するネットに関する防犯教室も実施しています。米原中学校のいじめゼロ宣言。1年 A クラス、人の心は十人十色、笑顔あふれる居場所づくりを。1年 B クラス、親しき仲にも礼儀あり、辞める勇気、止める勇気、認める勇気、話す勇気。2年 A クラス、優しさに満ちあふれたら、相手の心に思いを馳せる、互いに分かり合う、言葉の重みを理解する、人の心を傷つける一つの言 人の心を勇気づける一つの言葉。2年 B クラス、我々はジャスティス、正義を執行する、生徒による生徒のためのいじめゼロ。3年 A クラス、五箇条の御正門。1、いじめゼロ、命を救う第一歩。2、男女の壁、壊して作る人の輪を。3、発言を積極的に自分から。4、お互いに優しい言葉を掛け合おう。
5、毎中のからかいなくし幸せに。
3年 B クラス、1、相手を思いやる発言をする、これを親切心という。2、間違い、どんまい、正解拍手、責めず、黙らず、反応を起こそう。2、ビッグでビューティフルな心を持って、ブライトな 3B にしよう。以上、各学年各クラスのいじめゼロ宣言発表が掲載されています。以上です。細野正幸議員、自治体 DX をどのように進めていくのか、子育ての支援策について、道の駅近江母の里トイレについて、なぜ自治体に DX が必要なのか問い、市民の利便性や行政サービス向上のため、マイナンバーカード活用や行政手続きの重要項目を掲げているが進んでいるのか。答え、米原新時代デジタルトランスフォーメーション推進本部を設置し、全庁横断で取り組んでいます。また本年度から外部専門業者による提案および技術支援を受けており、国が示す重点取り組み項目の整備のほか、行政手続きのオンライン化など行政事務の効率化、市民サービスの向上に取り組んでいます。問い、確定申告もスマホで済む時代だ。フィッシング詐欺などスマホに関する事件も多い。行政サービスの推進のみではなく、市民を守るためスマホ口座を広げる必要性があるのでは。答え、スマホ口座は初心者向けにデジタル化の利便性を実感していただくことを目的として、少人数制の4種類の口座を実施しています。2年間を経て講座内容の見直しを検討し、市民同士の学び合いの展開にも期待したいと考えています。問い、深見市や北見市では書かない窓口を始めており、住所や名前を何度も書く必要がない。本市のシステムは。答え、地方公共団体情報システム機構の楽々窓口証明書交付サービスを導入します。コンビニ設置の端末と同じ操作感でお待たせすることなく交付作業を行えます。児童手当について。問い、進学するにつれ必要なものが増えて生活が厳しいと多くの人が嘆いておられる。児童手当は18歳までの拡充や所得制限の撤廃を目指すべきでは。答え、市では子育てにかかる費用の一部を補い、子どもの育ちを支援するため中学校3年生修了まで児童手当を支給しています。なお、ご指摘の18歳までの対象年齢拡充や所得制限撤廃は国での議論を注視していきます。問い、高校や幼保の無償化が進んでいるが、0歳から2歳児は支援が薄い空白地帯だ。県内の子育てをリードする本市は、0歳から2歳児の幼保無償化、所得制限撤廃が必要では。答え、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の保育料は国の制度により無償化されています。また独自施策として第2子以降の保育料軽減事業を行っており、0歳から2歳までの第2子以降の子どもを対象に保育料の全額または実費相当額の負担軽減を図っています。そのため現時点で無償化の考えはありません。 保護者のライフスタイルや考え方を尊重し、入園を望む家庭の希望に応えられるよう取り組んでいきます。トイレの整備は進んでいるのか問い、道の駅近江母の里、トイレの改修は進んでいるのか。答え、同施設は県所有の施設です。5年度に便器の洋式化など利便性の向上を図る改修工事を行う予定であると確認しています。吉田修一郎議員、本市の環境基本計画における環境こだわり農業、環境保全型農業、特に水稲栽培の推進について、旧上記委員の整備および今後の利活用の方針について、環境こだわり農業について、問い、環境基本計画における環境こだわり農業の位置づけは。答え、行政が取り組む施策の一つとして環境こだわり農業を推進するとしています。問い、県内の水稲栽培面積に対する環境こだわり栽培面積は約 44% で、本市でその比率は約 12% と低い。環境こだわり栽培面積の減少傾向の要因は何か。答え、3年度の取り組み面積は約167ヘクタールで、元年度と比較すると約21ヘクタール、割合は1ポイント減少しています。通常の栽培と比べて、収量や品質が不安定な場合があることや、農薬の制限により草刈り等の作業手間が増えるため、高齢化する生産者の負担になっていること等が減少要因の一つです。販売においては、一般の水稲と同程度の価格であることも減少要因の一つです。問い、市は栽培面積を増やすための対策を考えているか。答え、肥料代等の割増経費を補助しています。農業生産活動の勉強会を行い、環境こだわり水稲に関する認知度の向上や農薬と化学肥料の低減について生産者の理解を促していきます。問い、普及拡大のために市の積極的な関わりが必要と考えるが。答え、農政省効果で所管する会議の場や市の公式ウェブサイトを活用して広く環境こだわり農業を広報していきます。問い、普及拡大を図るために環境保全型農業直接支払い交付金の上乗せは。答え、交付金の制度上、交付単価や負担割合が国により決められており、独自の上乗せは難しいと考えます。旧上記委員の整備及び利活用について。問い、文化財としての価値や評価は。答え、江戸時代から地域医療を支えてきた医院の屋敷構えが残る価値ある文化財として国の登録有形文化財に指定されました。問い、改修整備の方針は。答え、建物は耐震基準を満たさない箇所の耐震補強や損傷箇所の修復工事等を行います。庭園整備は和風庭園として建物と同時に整備を行います。問い、公開方法や他の施設との連携は。答え、本市に訪れた人々のおもてなしの場、あるいは市民や来訪者の交流の場として利用できるよう検討します。各施設をめぐる探訪ルートの設定やマップ等を作成し、情報発信に努めます。問い、管理運営の方法は。答え、当面管理は市で行い、常時開館ではなく市の事業での活用を基本とします。地域の利用や予約による見学、市内の小中学校の校外学習などの活用を考えています。今後 この施設にあった望ましい管理運営方法のあり方を検討します。問い、季節に見合ったイベントや催事が見込まれるが、盆梅展の開催は？答え、季節、四季に応じた催事が展開できると感触を得ています。盆梅展については庭園のロケーションにマッチして施設の価値や魅力がさらに高まることから、地域の愛好家の皆さんに相談し、幅広い活用の場となるよう検討していきます。2023年3月撮影の旧上記院の写真が掲載されています。以上です。
振門大輔議員、産前、出産、産後の支援について。市にとって切れ目のない支援とは？問い、市にとって切れ目のない支援とは？答え、母子健康手帳の交付時に保健師や管理栄養士による面接で妊娠されている人の状態を把握し、必要な時に産科医療機関と連携して支援を行っています。また、新生児訪問、乳幼児健診、7ヶ月時離乳食教室、育児相談などの授業を通して継続支援を実施しています。なお、乳幼児健診は3歳半までの期間に5回実施するものですが、3年度の受診率はいずれも 96% 以上であり、未受診の人には訪問や面接を実施しています。また、これらの母子保健事業の結果、さらなる継続支援が必要となった延べ189人に対し、およそ270回の訪問指導を実施し、必要に応じて子育て世代包括支援センターの保育士や発達支援センターなどの関係機関と連携し、就園・就学後も見据えた支援を実施しています。問い、市における産前ケアの現状は？答え、産前の妊婦にはまず妊娠届時アンケートを活用し、妊娠中や出産後のリスクアセスメントを行い、必要な人に保健指導や栄養指導などの専門的な個別支援を実施するほか、希望される人には個別相談を実施しています。合わせて本年度、新たに子育て応援ガイド別冊として助産師配置施設を紹介する冊子を作成し、出産準備に役立つ情報提供を行っています。問い、市における出産施設の現状は？答え、医師不足や少子高齢化などから湖北・湖東圏域において産科医療機関が減少している昨今、本市に分娩施設はありません。ただ、分娩施設ではありませんが、産婦人科医療施設が2カ所、助産所が1カ所、市内で開設されています。問い、市における産後ケアを行う施設の現状は？答え、産後ケア事業は、県産後ケア事業実施施設基準を満たしている近隣市に所在する4施設へ委託して実施しています。市内には、現時点では、県産後ケア事業実施登録施設はありません。安心して子どもを産み育てられる町。問い、安心して子どもを産み育てられる町へ。答え、出産期を取り巻く環境について、市内に分娩施設や産後ケア事業実施施設がないなど、医療的資源の地域的偏在は課題です。一方で、産婦人科医療施設や助産所が開設されるなど、新しい命の誕生への支援として大きく寄与いただいています。本年2月に開始した出産・子育て応援事業は、こうしたプロセス・連携をさらに強化するものとして取り組むものです。子育て世帯、支援者、地域社会、そして行政などがそれぞれの役割を果たし、子育て世帯が地域社会の中で安心して子育てができるまちづくりを進めていきたいと考えています。藤田正夫議員、市国保の現状と県国保運営方針、マイナンバーカードを保険証とすることの是非、オンライン診療、巡回診療の可能性。 市の国保税引き上げのシミュレーション。問い、その認識は。答え、5年度の税率は県による剰余金の活用と合わせて本市で基金を活用することで引き上げ幅を抑制しつつ段階的に引き上げを行いたいと考えています。県内保険料の統一を進めることは必要か。問い、県全体の統一化は必要か。答え、保険給付は共通ですが保険料は市町間で異なるため不公平感もあり県全体の統一化が必要と認識しています。第3期においては県の激変緩和措置は。問い、県が財政支出すべきと考えるが。答え、県には5年度に策定予定の第3期運営方針に向けては激変緩和を実施する予定はない旨確認しています。本市としては可能な限り標準保険料率に激変が生じないよう要望していきます。県でも子ども均等割の検討が掲げられたが。問い、検討結果は。答え、国の基準を超えて独自に一律の保険料軽減を条例で定めることはできないとされているため市独自で18歳以下の子どもにかかる均等割負担をなくすため国保子育て世帯応援金を交付しています。マイナンバーカードへの保険証ひも付け。問い、現状は。答え、本市の国民健康保険の保険証利用登録者数は令和5年1月15日現在で3314人であり全非保険者数の 47.13% です。問い、市内医療機関でマイナンバーカードを使える割合は。答え、令和5年2月12日現在では以下が7施設、歯科が5施設、薬局が7施設の計19施設で割合については 41.3% です。マイナンバーカードのパスワードの管理。問い、忘れた場合は。答え、医療機関設置の顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざし顔認証で利用できます。パスワードを忘れた場合は本庁舎などの窓口で再設定できます。問い、紛失の場合の診察や悪用は。答え、パスワードを知らなければ利用できません。さらにカードに付帯する IC チップの情報を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みとなっているため悪用することはできません。なお、マイナンバーカードの再発行は通常約1ヶ月程度の期間を要しますが国で短縮の検討が行われています。オンライン診療・巡回診療の可能性。問い、オンライン診療の可能性は。答え、国の規制改革実施計画ではオンライン診療指針の見直しや公民館等の身近な場所での受診の必要性が指摘されており、オンライン診療の受診が可能な場所や条件・課題を整理・検討し結論を示すとされています。写真が5枚掲載されています。1枚目、長野県伊那市のモバイルクリニック事業、医師の乗らない診療車。出展、長野県伊那市公式ウェブサイト。2枚目、3枚目、患者さんの自宅付近で車両内にてオンライン診療、ステップか車椅子リフトで乗車。4枚目、医師指示のもと問診診察。5枚目、医師との円滑なコミュニケーション。以上です。香取和之議員。河川内の草木雑草の除去対策。本市の少子化対策について。河川内の草木雑草の除去対策。問い、草木雑草等の除去状況は。答え、一級河川の草木の繁茂状況は毎年の自治会要望で把握し、河川管理者の県に対し浚渫等を要望しています。県ではパトロールや通報により 河川管理上支障となるような畜牧の状況は把握しています。一方雑草は畜牧に比べ治水への影響が低く、広大な河川区域で日々状況が変わる繁茂状況を全て把握することは困難と聞いています。問い、美しい河川にするための市の取り組みは。答え、河川管理者の県から委託を受け、川を美しく保ち、清らかな水の流れと緑のある水辺の景観保全のため、自治会等に河川愛護活動を実施していただいています。しかし、自治会からは、住民の高齢化で河川愛護活動が継続困難との意見もありますので、自治会や地域住民からの声を聞き、今後の河川管理の在り方を県と協議検討します。ただし、環境美化を目的に広大な河川区域すべてを除草することは非常に困難であると考えています。なお、県では2年度から6年度までの5カ年で緊急浚渫推進事業を活用して一級河川の浚渫や畜牧伐採を進めており、来年度も黒田川などの浚渫が予定されています。今後も県に対し良好な河川管理に努めていただくよう要望していきます。河川浚渫とは、河川環境の保全と疎通能力の回復のために河道内の土砂や樹木等を除去伐採すること。本市の少子化対策。問い、本市の少子化対策の課題は何か。答え、少子化の要因は多岐にわたり、価値観の多様化、就労環境の変化、経済的理由などさまざまな要因が複合的に重なり合い、簡単にその糸口が見出せないところにこの問題の深刻さがあると考えています。令和3年の全国の出生数はおよそ81万人と過去最少を更新したとのことで、少子化の流れは加速しています。本市の出生数も全体として減少傾向です。少子化は待ったなしの課題と考えており、市民の理解を得ながら地域社会全体で子育てを応援する施策への転換を図り、安心して子どもを産み育てられる町として選ばれる環境づくりに取り組んでいく必要があると考えています。問い、本市の少子化対策の力点は。答え、子育てしやすい町を目指して、出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまで切れ目のない支援を展開してきました。5年度は中学生までとしていた入院費を含む医療費無料化の対象年齢を拡大し、18歳までを無料とするほか、中学校生活を支援する制度と
定住促進を目的とした
給付型奨学金制度の所得制限の撤廃などを検討しています。社会全体で子育てを支援する環境を整え、町の成長につながる DX 戦略や観光、移住、定住施策などの分野にも力を入れながら、包括的に対策を講じていきます。令和5年2月撮影、天の川の状況の写真が掲載されています。以上です。矢野邦明議員、鴨の里盆梅店の運営について。水道広域化プラン等広域連携について。鴨の里盆梅店の運営について。問い、昭和57年堀田克美会長を中心に花の香る豊かな町づくりを目指して盆梅愛好会が発足し、三島公民館を会場に盆梅展が開催されてきました。会員が盆梅の研修研究を重ね、慶雲館からの出展要望にも応えてこられた。先日も愛知県愛西市からバスで来られた人たちが、長浜よりいいねと褒めて帰られたと聞いている。この鴨の里盆梅展入場者は、平成13年度には5万5千人だったが、現在では8千人を割り込んでいる。その要因は、以前のようにバス観光を呼び込む努力も必要ではないのか。 長浜の盆梅展はニュース性や話題性の高い企画をされており、近年は著名な米原市の切り絵作家とのコラボが観光客を引きつけている。今年は大きな鯉にウサギの切り絵が見事だった。本市にも伊吹高校の書道パフォーマンス、大橋武雄氏の光の芸術があるではないか。なぜ鑑賞に終わり呼び込む企画ができなかったのか。答え、指定管理者で琴の演奏やお茶席、おもと展の同時開催など努力されてきました。入場者数の減少傾向は全国的な観光のトレンドや観光客の盆梅に対するニーズの変化が影響していると考えています。問い、運営事業者から盆梅展の運営主体を終えたいとの話が出ている。市は盆梅展開催を運営権授与の際の条件に入れなかったのか。答え、運営権事業は運営事業者がサービス内容を考える制度であることから、個別の事業を規定することはしていません。契約後、運営事業者から提出された事業計画には盆梅展の開催が記載されています。問い、10年間の事業計画で提案されてきた盆梅展は継続させるべきではないのか。答え、制度上計画変更や提案に対する協議には柔軟に応じ判断します。盆梅展の運営主体を続けていただくかどうかは今後検討します。問い、春の風物詩である盆梅展は観光振興、地域の活性化にとって重要な資源であり、市が継続していくべきだが、対応策は。答え、運営事業者からは会場の用意など可能な範囲での協力をする旨を聞いており、どのような形で開催し継続が可能か、市運営事業者、盆梅愛好会の皆様など関係者とも協議しながら対応を検討していきます。水道広域化プランと広域連携について。問い、隣接する長浜水道企業団と浄水場の総合利用、職員の体制の確保など早期に広域連携の検討に着手すべきではないのか。答え、長浜水道企業団とはすでに災害時の応急給水など連携を図っています。広域化推進プランに記載された緩やかな広域連携の取り組みについて連携を図ることは望ましいと考えています。写真が2枚掲載されています。1枚目、鴨の里盆梅展、2枚目、長浜盆梅展。以上です。
山口久志議員、新型コロナウイルス感染症の5類への引き下げについて、中学校の運動部活動の地域移行について。5類引き下げについて。問い、新型コロナウイルスの区分が5類に引き下がることについて、本市は今後どのような準備をしていくのか。答え、今後5類に引き下がることにより内容に変更が生じることから、国や県の動向を注視して市民の皆様へ適切な情報が提供できるよう準備していきます。問い、5類引き下げ以降ワクチン接種の公費負担がなくなった場合、本市としてどう考えていくのか。答え、感染症法上の位置づけの変更にかかわらず、予防接種法に基づいて引き続き自己負担なく受けられるようにするとの政府方針が示されたことから、来年度も自己負担なく接種いただけるものと考えています。問い、3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となる市役所内における今後のマスク着用について、来庁者及び職員の対応について伺う。また現在窓口に設置しているパーティションについて取り外す予定があるか。答え、来庁者のマスク着用は個人の主体的な判断によるものとしていきたいと考えています。職員のマスク着用については、会話をしない場合を除き重症化リスクの高い人への対応や、感染拡大により業務継続に支障がないようにする必要があることから、引き続きマスク着用をしていきたいと考えています。 パーティションについても当面の間引き続き使用していきたいと考えています。問い、文部科学省より小中学校の卒業式におけるマスクの取り扱いに関する基本的な考え方が示されたが、当市はどのような対応をするのか。答え、市内小中学校の卒業式は文部科学省からの通知に基づいて執り行います。子どもたちの心に残る感動的な卒業式の実施に努めていきます。問い、黙食の対象となっている子どもたちについて5月8日以降どう対応するのか。答え、5類引き下げに伴い感染状況に応じて本来の楽しい給食の時間になるよう対応していきたいと考えています。問い、マスク着用の対象としている子どもたちについての対応はどうか。答え、市内認定こども園保育所等においては3月13日から、市内小中学校においては4月1日からマスク着用は求めないことを基本とします。運動部活動の地域移行について。問い、中学校の運動部活動の地域移行について今後の方針を伺う。答え、米原市らしい部活動の在り方検討を進め、6年度中をめどに方針等を策定したいと考えています。問い、休日に部活動の指導を望む教職員の今後について伺う。答え、兼職兼業の許可を得て指導を行えるようにするなど十分に考慮しながら対応していきたいと考えています。令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となりますの厚生労働省啓発資料が掲載されています。以上です。